西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、2月はお酒の容器クロニクル年代記と題して、ゲストティーチャーに酒ミュージアム博識記念酒造博物館学芸員の大浦和也さんをお迎えしてお届けしております。大浦先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先週はね、樽の時代ということで、その吉野の杉の樽も使う部分が本当に限られてるというね、お話を伺って、ひえーと思ってびっくりしたんですけれども、さあ今日はその樽の時代からちょっと時代が後になりまして、瓶の時代。
そうですね、
はい、
やっぱり瓶っていうのが今でも主流なわけなんですよね、
はい、そうですね、はいはい、
なので、まあ、今日の、まあ、お話っていうのは皆さんの生活にもよく関係してくるところかなと思いますので、
なるほど、
はい、ぜひいろいろと聞いて、試していただけたらと思うんですけれども、
はい、
瓶の時代ということで、まあ、前回が樽の時代が、まあ、江戸時代から、まあ、明治の中頃までかなということでお話をしていたんですけれども、ということは、まあ、次の瓶の時代は明治時代の、まあ、終わり頃からやってくると、
うん、
いうことになっていくわけですね、
はい、
なので、まあ、1900年に入ってからですから、まあ、ここから後っていうのは、まあ、100年程度ですかね、150年ぐらいのお話になっていくわけなんですけれども、まあ、そもそもガラス、まあ、瓶といえばガラスというイメージがあると思うんですけれども、
はい、
ガラスっていうのがじゃあいつ頃からあるのかっていうことになると、これは結構古くに遡ってですね、
はい、
まあ、ヨーロッパの方に行きますと、もうそれこそ紀元前から
ものすごい昔ですよね
あったというふうにまあ言われてましてですね、はい、古代ローマ帝国でも日用品としてガラス製品があったと、いうふうにまあ本に書いてあったんで、まあ、そうなんだろうと
すごい文化度高かったんですね
そうなんだと思いましたけれども、ただまあ日本でそういったまあガラス生産とかっていうのは当然その時期は当然ないわけですよね、
はい、
で、まあ、江戸時代にはですね、まあ、ガラスとガラス瓶とか、まあ、ガラス製品ですよね、そういうのが見れるところっていうと非常に限られていてですね、
はい、
っていうのはやっぱりその南蛮文化というか、それとまあ密接なところ、
なるほど、
はい、すなわち出島ですとか、まあ、鎖国状態でしたんで、
はい、
うん、なかなか一般の人が見る機会っていうのはなかったのかなと、う
ん、かなり貴重品としてこう献上されたりみたいな、
そうですね、
ぐらいのものだったんでしょうね。
そうですね、なのでまあ日本に残ってる古いガラス製品なんかっていうのは、はい、それこそ神戸市役さんがビードローの展示されたりね、されてますけど、やっぱり貴重なわけなんですよね。やっぱり掃除機みたいにはたくさんはないと、
なるほど、ね、は
いはい、いう感じなんですね、
はいはい、
じゃ あそういうことでかなり、まあ、まあ限定的なわけですね、江戸時代については、はい、でそれがまあ幕末になってくると、今度黒船がまあいろんなところにもやってきますと、
はい、
神戸にもね、摂津の海にも来ますし、一番はやっぱりその関東の方の江戸湾に現れてですね、吉田松陰が乗り込もうとしたとかね、そういう話があったとし、はい、ありましたけれども、まあ、そういうところでですね、まあ、偉人さんが、まあ、お酒、まあ、ワインとかね、ああいうのを飲んで、その瓶をほかすと海に海中投棄するわけです、
まあはい、
で、まあ、今だったら許せんということになるわけなんですけれども、うんうん、当時の人にとっちゃなんか変わったものが浮かんでるぞとやったということで、取りに行ってですね、
はい、
まあ、取ってそっとこう
持って帰ったと
持って帰ると、でそういうのを集めてなんか別のものを詰めて売ってみるですとか、うん、まあ、そういうこともしてたみたいですけれども、
はい、
まあ 不安定ですよね、供給自体を。
そうですよね、いつ手に入るかわからないですもんね、そういうもの
って、ね、たくさんお酒飲んでくれっていう話に、はい、なるわけですけれども、まあ、そんなんで、まあ、なかなかですね、その江戸時代にそのガラスを使って、それを容器としてどうこうっていうのはかなり難しかった、無理のある話であったと、はい、いうことになります、
うん、
で、明治に入ると、ね、あ、明治に入ると今度は、まあ、国内でも、まあ、洋式化とかそういうことで、まあ、お雇い外国人さんとかが来てですね、まあ、いろんな技術とかを教えてくれる中でですね、政府としても、まあ、そういったガラスっていうのもまあ作っていこうという話になっていくわけですね。で、まあ、まあ民間でもそういう動きがあって、例えばまあビールを作る会社ができて、じゃあビールを作るんだったらやっぱり、なんか、まあ、樽だけじゃなくって、ビールを入れるための容器にふさわしい瓶を作りましょうですとか、
そうですよね、
ワイン作るんだったらワインにふさわしい瓶を作りましょうということで、実はまあ、清酒よりも後発のそういった、まあ、洋酒の方のために初めに、まあ、瓶が作られていくと、いう形になるわけなんですね、
はい、
で明治の、まあ、中頃っていうとまだまだお酒にとっては樽の時代だったわけです、でそれがまあちょっと変わってきたのが明治の30年代ぐらいからですね、明治の30年代ぐらいになってくると清酒でもまあ瓶詰めてみましょうかという話がぼつぼつ出てくると、で清酒用の瓶もほんなら作ってみましょうかと、
はい、
いうことになってくるわけですね。
で
じゃあなんでそういう需要が出てくるかっていうと、清酒輸出しましょうかっていう話が、はいはい、
なるほど、
ぼちぼち明治30年代ぐらいから出てくるわけなんです。
もうその頃から輸出が始まってたんですか。
そうなんですよ、実は結構早いんですね。
その際はやっぱり樽でというのはなかなかちょっとしんどいものがあると、
樽というものに、まあ、外国の人に馴染みあるんかなって思ってたと思うんですよ。
ね、
でしかも輸入されてくるものってビールとかワインとかって瓶詰めだったりするわけです、はい、やっぱり向こうの人はガラス瓶かなって思ったんでしょうね。
なるほどねじゃあそれに合わせて日本酒も瓶詰めにと、
ということで30年代ぐらいからですね、ぼちぼちですね、そのお酒用の清酒用の瓶を、まあ、作っていく会社も出てくると。でじゃあ瓶って、まあ今までずっとガラス瓶の話してたんですけれども、清酒用の瓶っていうのでいきますと、
はい、
素材が初めはガラスじゃなかったと言われてます。
え、じゃあ何だったんですか。
これが白磁ですね、磁器、陶磁器ですね。
はい、
まあ、考えてみたらまあ同じような硬さというかですね、まあ、陶磁器の瓶、まあ、ただやっぱり欠点として中身が見えないんですよね。
そうですね、どれぐらい入ってるかわからないですよね, ね、まあ、重さで測ればいいようなもんですけど、
なんと言いますか、とっくりをこう、なんでしょう、瓶型にしたというか
、はい、
まあ、そんなイメージですよね。
それ
だったら作れるよねっていう職人が、まあ、日本には当然いますから、
はい
はい、なので白磁の瓶が先にあって、
うん、
でところがやっぱり白磁の瓶じゃっていうことになったんだと思うんですけれども、ガラスも作れるようになったし、じゃあガラスで清酒用の瓶作りましょうかということで、ガラス瓶が明治30年の終わりぐらいですかね、30年代の終わりぐらいにはそういった瓶が出てき始めるという形になります。
そうなんですか。
っていうのもそのまあうちの今の博物館の展示でお酒の容器クロニクル展をやってるんですけれども、
はい、
そういうことが書いてる資料ないかなって探してたんですけれども、ちょうどね菊政宗さんの明治40年頃の価格表っていうのがありまして、それ見ますと白磁4号瓶ガラス4号瓶とか言って、白磁4号瓶っていう記載が見事に書いてあったわけですね。これ明治40年頃なんで、もうかなりガラス瓶に傾斜していってるんですけれども、名残としてやっぱりあるんです。これ見つけた時はやっぱり展示しようと思いました。
なるほどね
よくぞ出てきたと思いました。
当時はその白磁のものといわゆる透明な瓶とだと、
はい、
どっちが 効果というかあれだったんでしょうねやっぱり貴重だったんでしょうかね。
そうですね、やっぱりガラス瓶を作れる会社自体は少なかったと思います。なので、まあ、白磁の方が、まあ、陶磁器生産というのは当然日本のもう基幹産業としてあるわけですから、うん、はい、頼めるところは多いですよ ね。
あ、なるほどね。
そうなるとやっぱり価格にも当然差が出てくるとは思うんですけれども、はい、まあ、そういうことで、まあ、ガラス瓶っていうのが出てきます、
はい、
でこの、まあ、我らが灘5号でですね、はい、早くこういったガラス瓶を使っていた会社っていうのは御影の白鶴さんですとか、
はい、
あと魚崎の桜正宗さんが早かったということが言われておりまして、 うちが今展示しているところも、まあ、その2社の資料というのは出させていただいているんですけれども、
うん、
そこの2社に瓶を、まあ、供給している会社の資料がありまして、そこに、まあ、うちが見積もりを取ろうとしてるんですけれども、はい、もううちの品質についてはそこの2社の製品見てもらったら分かりますよみたいなことが書いて自信満々なんです
そうか、あんまりそういういわゆる作ってるところがたくさんあったわけではなかったので、結構こう独占企業だったんでしょうかね。
そうですね、うちの品質についてはというようなこと、
自信を持ってあったんですね。
もうお分かりだと思いますからみたいなことを書いてあってですね、まあまあ、まあそういうですね、当時のリアルな商取引の資料なんかもまあちょっとご紹介できてるんですけれども、
うん、
じゃあ明治40年頃ですよね、まあガラス瓶の出始めの頃、
はい、
この時のガラス瓶ってどういったものを想像されますか？色ってどんな色だったと思います？
今のあれに近いんですかね、お酒の瓶に。
そうですね、
色がついて出たとか。
そうですね、実はですね、この時、はい、この頃の、まあ、お酒の瓶の資料を見ますとですね、すでに、まあ、水色と、まあ、茶色というふうな書き方はされてまして、まあ、透明瓶ですよね、
はい、
いわゆる透明瓶とあと茶瓶という、うん、まあ、両方2種類があったというふうなことが分かっています。
ほ
ー、なので何でしょう、割と初期からバリエーションとしては2種類あったんだなと。
まあ、そうなんですね
でしかもですね、その容量についても、まあ今ね、ちょっと最近はちょっと敬遠されがちですけれども、うん、一升瓶っていうのが、
はい
はい、あってですね、その他にも、まあ、5号瓶とか4号瓶とか、あとさあ2号瓶とか1号瓶とか、
はい、
まあ、そういうのがあってですね、まあ今言ったように容量が5種類あってで色が2種類なんで、
も
うその時にすでに10種類程度の瓶がラインナップとしてあったと。
結構バリエーション豊かだったんですね。
そうなんですよ、結構意外ですよね。
そうなんですか、
なんだこんなにあったんだと思いましたけどね。なので、まあ、意外にも、まあ、というのはやっぱりその先行して洋酒瓶が技術としてあったんで、うん、そういうことができたんだとは思うんですけれども、
ね、
まあ、後発の清酒瓶も、まあ、結構、うん、まあ、こういう形で、まあ、メーカーの、まあ、商品をどういう商品を作りたいっていうイメージに応じて、
うん、
まあ、容器メーカーさんが瓶を作ってくれていたというのが実像としてあるだろう。でこれを、まあ、主に当初は海外に向けて輸出していただろうと、
はい、
ことが分かっているということですね。
でもやっぱりこれがもう今ずっとね定着してるっていうのはかなりやっぱ便利だったんですかね、瓶詰めの日本酒を売るとか運ぶとかっていうのは。
あ、そうですね、まあ、一つにはですね、
はい、
樽の材料である、まあ、木材がですね、
はい、
一つは関東大震災の時にですね、木材需要がぐっと上がってしまってですね、
はい、
要は建築資材に行っちゃってですね、
家を建てるために
、あ、そうです、はい、そうです、そういうのに使われたんで、その時に、まあ、瓶に一気にシフトしたということが言われておりますね。
うーん、なるほど。
で、まあ、当然ですね、その樽で行って、まあまあ、東京なり江戸なりに行って、でそのお酒を今度はとっくりに詰め替えて消費者持って帰るわけなんですけども、
はい、
でそうなると、まあ、途中でそのね、どこかで水を加水されちゃったり、あるいはいろんなお酒を混ぜてブレンドをするということが、まあ、行われていると。
あらら、
ね、
はい、
でまあ全部が全部悪いわけじゃなくて、
うん、
で問屋さんの、まあ、利き酒のこの腕によって、
はい、
ブレンドしたお酒やっぱりあそこの問屋さんから買うといいよねっていうのもある。
ああ、 逆にブレンドして美味しくなったりとかっていうこともあったわけですか。
パターンもあります。だけれども悪いパターンはなんかこのお酒薄いよねっていう
水増しされてたってことですか
っていうこともあったりしたというふうに言われている。
なるほど、ね、
でそれが瓶詰めになるとどうなるかっていうと、うん、そういう心配が一切ない。
あ、なるほど、
はい、もうちゃんと封さえちゃんとしてれば、はい、これは西宮だったら西宮から来たお酒だよね、その味だよねっていうのが、まあ、保証されることになるので、みんないいところっていうのはそういうところになってくると。
そうか、それでもうその後は一気に瓶の時代になっていくと。
そうですね、
いうことなんですかね、はい、
で瓶の時代になっていくとですね、今度はまあこのまあ瓶自体がまあ西洋風のものいわばなんですけれども、じゃあそれに合わせて入ってる量の単位も、
はい、
今までの一升とか、
はい、
何合とかいうような日本の単位じゃなくって、国際的な単位、まあ、いわゆるリットルに合わせようじゃないかっていうことを言うのが、まあ、お上が言うわけですね、政府が。
そうなんですか、はい、
でまあ、政府はそういうのが好きですから、
はい、借款法やめようみたいなそういうことですよね、はいはい、は
じゃあ、まあ、言われたらまあ作らなしゃあないんで、
うん、
2リットル瓶とか、
はい、
1リットル瓶とか、
うん、
まあ、300ミリリットルの、まあ、3デシリットル瓶っていうのがあるんですけれども、うんうんうん、まあ、そういうのが出たりもしますが、まあ、今はねなかなか2リットル瓶ってお目にかからないと思いますけれども、
そうですね、
まあ、そういう感じで、まあ、まあ上から言われてやるっていうのはあんまり定着専門でして、ね、
なるほど、
やっぱり一升瓶とか、まあ、何合瓶っていうのが定着していく、
うん、
まあ、唯一今残ってるのは3デシリリットルっていう、まあ、300っていう瓶は今でもありますので。
そうなんですか。
はい、あります、はい、あります、まあ、
特に今はでももっといろんなね、
そうです
ね、なんか細かくいろいろ分かれてるみたいですけど。
そうですね、まあ、特にまあ最近でしたら、まあ、小さい容量の瓶なんかが流行ったりしてますんで、はい、逆に300が良かったりもするんですけど。
なるほどね。でまたおしゃれな ね、
あ、そうです
ね、色合いだったり形になったりしてますもんね、
なので、まあ、そういうまあ歴史なんかもありつつ、はい、まあ、2リットルとかリットル瓶っていうのが、まあ、今はちょっとなかなかお目にかからないと思うんですけれども、ちょっと今あの博物館の方では展示しておりますんで、なんか見た目がやっぱりちょっと太いというか、う
ん、あ、そうなんですか。
なんか一升瓶と比べたら太いかなというような、うん、そういう代物になりますので、またぜひあの見に来ていただければと
思います。そうですね、
はい、で、まあ、戦後になりますと、まあ、その同じ容量の関係で言いますとですね、昭和31年にですね、まあ、法律、これもまあお上がまあやってくれたことにはなるんですけれども、はい、丸升瓶という制度が出てくるんですね。
丸升瓶、
はい、
丸升瓶なんですかそれ。
あの本当に一般の方には聞きなじみがないというか、そういう制度だと思うんですけれども、
はい、
例えばもう一升瓶とか四合瓶っていうのはもう何でしょう、まあ、よっぽど特殊な形にしなければ結構普通の、まあ、スタンダードの形で決まってしまってるわけじゃないですか。
あ、そうですね、
あの、はい、スーパーとかこう、ね、うん、行かれて一升瓶コーナーっていったら、まあ、大体同じような形の瓶が並んでると思うんですけれども、
ね、
はい、じゃあこれを一個一個じゃあ検査して、
うん、
あのちゃんと一升瓶入るよねってするのは結構手間ですよね、
はい、
なのであのもう規格を決めてしまってですね、うん、その液面の高さが一定のところまで来てたら、
はい、
もうこれは一生入ってますよということを保証してくれる制度っていうのを作ったんですね、
は
あ、なのでこれが丸升瓶という。
丸升、升というのは正しい。
そうです、正しいという字を丸で囲って丸升っていうんですけど、
は
い、
正しく入っておりますよということですか。そうです、
まさにその通り。
へー、で丸升瓶、
そうなんです、
はい、
で丸升瓶かどうかが分かるのが結構簡単に分かるんですけれども、
はあはあ、え、今でもあるんですか。
あります、あります、はい、あの瓶を見ていただくと下の方にですね、
はい、
正しいに丸っていうのが昔は入ってたんです。
全然気がつかなかったですけど、はい、今も入ってますか。
実はですね、
はい、
今がですね平成5年からその正しいに丸っていう字書いてたのが、
はい、
衣装がデザインが変わってですね、
正
しいという字が丸っぽくなってる。
でも そのデザインは変わったにしてもそういうマークはどこかに入ってるんですか。
そうなんですよ。なので、みんなお聞きの皆さんもし一升瓶ないし、はい、4号瓶なんかがあって、まあ、変わったデザインの優れた形ではなくて、いわゆる一般の一升瓶4号瓶をお持ちでしたらぜひ手に取っていただいて、ぐるぐる回しながら下の方を見ていただくと、はい、正しいという字がですね丸っぽくなってるのがついてると思います。
それがもう、
そうですね、
これはちゃんとした4号瓶ですよとか、はい、一升瓶ですよっていう、
そうですね、
印なんですか。
はいはい、今お持ちでない方は、はい、スーパーに明日行っていただいて、
はい、
手に取っていただいて、
うん、
丸商品だったなって確認していただいて、
初めて聞きました、はい、丸商品覚えておきたいと思います。
手に取ったらそのままレジまで持っていただくと、
なるほど、そしたらもう中身は正しく入っている、
そうですね、安心してお飲みいただけると。
あ、そうか、なるほどね。
まあ、そういう、はい、意外な制度というのもあってですね、はい、まあ、容量についてはそういう形で、まあ、戦後はですね、まあ、そういう保障なんかもされていく、うん、はい、法律に基づいてされていくという形になっていきます。
うん、
じゃあまあその、まあ、中身の容量はそうですと、
はい、
じゃあその見た目はどういうふうに変わってきたのかということなんですけれども、これが、まあ、まあデザインっていうのも結構多様なものが、まあ、今でも瓶っていうのは結構変わった瓶もありますけれども、
おしゃれな ねものもありますよね今、はい、
でじゃあそういった瓶っていうのが、うん、変わった瓶ってどのぐらいの時期から出てきてるのかなと思うんですけれども、
でも作るの難しいですよね。
大変です。
そういうデザイン性のあるものっていうのは
大変です。大変です
、ね、そんな昔からあったのかな。
だから技術的に高度じゃないとやっぱりできないですね。
ですよね、うん、
でも戦前から実はあると。
へ、
意外な、これもだから僕も戦後のものだと思ってたんですけれども、はい、意外とこの戦前っていうのは技術的に凝った瓶が出ていてですね、ウイスキーっぽい瓶ですとかですね、
はい、
ああいうのが清酒用に使われていたりすると。
へー、おしゃれですね。
そうですね、なので、うん、こういうの、まあ、ポケット瓶っていうのを白鶴さんが出されていたりですね、
はい、
まあ、西の宮でいうと大関さんがコールド大関っていうのを出されているんですけれども、これもやっぱり洋酒に近いような瓶、うん、
はい
はい、なので、まあ、そういうイメージで売られるためにそういうのを使っているということですね。まあ、辰馬本家酒造、まあ、白石川の方でも生酒の瓶っていうのは、まあ、3デシリットル瓶っていうのがあるんですけど、結構細身で背がスラッと高いような瓶で、これお酒の瓶かって今だとちょっとっていうような瓶がですね、でもまあかっこいいんかなっていう感じですよね。
でもそれぞれにやっぱりその個性をアピールするためにいろんな形の瓶が作り出されたってことなんですね、
はい、そうですね。なので昭和の10年代とかいうのは結構そういう瓶も出てきてるんですね。
結構ものづくり力ってあったんですね、昔からね。
ありましたね、
はい、そうなんですね、
まあ、ところが、まあ、その後すぐ、まあ、戦争が激化していく中でですね、うん、はい、まあ、材料が取れなかったりというところで、まあ、どんどんどんどん、まあ、やっぱり一般的な瓶に修練されていくとは思うんですけれども、うんうんうん、まあ、そういうのも含めてですね、まあ、歴史かなというところなんですね。
そうですね、
はいはい、でまあ、そういった、まあ、瓶本体のお話を今してたんですけれども、はい、瓶ってもう一つパーツが一つだけあってですね、
はい、
これが栓、
あ、ほうほうほう、あります
ね、
蓋ですね。
そうですね、蓋が、はい、蓋は蓋でそれの歴史が実はあって
です。え、そんなにいろいろあるんですか。
そうですね、
うん、
あの蓋も結構、蓋だけ見るだけでも結構歴史ってあるんですけど、まあ、簡単に、まあ、ご紹介するとですね、
はい、
機械口栓というですね、うん、今ほとんど見慣れないようなこの瓶の口のところから針金がヒュッと出てるような、
あ、はい、
はい、
でもなんかちょっとレトロでおしゃれだっていうので、
あ、そうですね、
はいはい、
それでその磁気製の蓋を捕まえるような、
うん、
そういう、まあ、機械口栓っていうのがあってですね、
はい、
それはまあ、お酒の清酒の瓶が出た頃は割とこういう機械口栓が一般的に使われていたというのがあります。でもう一つ、まあ、有名なのが王冠栓ですね、
はい、
王冠栓っていうのは、まあ 何でしょう、ビール瓶とかああいう感じですよね。
あの栓抜きがないと開けに、ね、開けられないという部分ですね、
はいはいはい、ああいう感じのがありますね。防寒栓なんかは特にそのブリキで当時できてましたんで、
はい、
でブリキがその金属なもんですから、はい、戦争中は結構あの統制にあってましてですね。
あ、なるほど、ね、
お宅はブリキ栓こんだけしか使えませんみたいなのを、うん、まあ、言われてしまうということもあったりしましたね、はい、
なるほどね。栓にも歴史があるんですね
そうなんです、ただまあブリキ栓の、まあ、あの王冠栓のいいところは、うん、その何でしょう、王冠栓自体にデザインができるんで、
はい、
結構その瓶のまあラベルと合わせてトータルでコーディネートできるんですね。なのでまあ瓶のデザインにはそういうのが良かったのかなというような気もいたしますね。
ただ一旦開けちゃうともう飲み切らないといけないというか、ね、あのそういう点がちょっともう一回また閉めてっていうのは、
でそういう人のためにちゃんとコルク栓がついてる。
そういうことなんですか。
飲んでくれていいんですけど、
はいはい、全部飲み切っていただくのがベストですが
はい、はい、まあ、ちゃんとそういうコルク栓もついているということなんですね。
なるほどね。いやー、いろんなデザインがやっぱりじゃあ誕生してきたんですね。
そうですね。なので最近ですと、うん、もうそれこそ瓶自体に直接、まあ、印刷をするんですけれども、うん、そのラベルを貼るとかじゃなくて瓶自体に印刷をできる、はいはい、でしかもですね、これが360度こう途切れ目がないようなデザインができるのが今の、うん、まあ、最先端と。
はあ、どんどんなんか洗練されてきているというか、おしゃれになってきてるんですね。
そうですね。もうあの瓶を、まあ、飲み切った後も他の用途で、まあ、おしゃれに使っていただけるような瓶っていうのも最近では登場していますと、はい、
なるほど。さあ、それではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。はい、大浦先生お願いします。
はい、戦後瓶の内容量を保証し、消費者が安心して瓶入りの商品を購入できるように運用された制度は何というでしょうかということで、ちょっと説明が難しかったですかね
、はい、昔はその字に、ま、こうきゅっとなんかこうね、
そうですね、まあ、あの
丸印がついてたのが、
答えはあの近くの瓶の下の方に書いてありますので
今はその漢字がデザインされて、ね、はい、まあ、同じような、
はい、
そのイメージになって、
そうですね、
はい、何制度だったでしょうかというのが今日の問題です、はい、先週そして来週のお答えと3つの答えを合わせてお寄せいただきたいと思います。さあ、今日は瓶の時代ということで、樽から瓶に来ました、はい、さて来週はもっと多様化してるんだぞというところですよね。
そうですね、実はまあ今回のまあ展示も含めてなんですけど、来週の回が一番面白いかもしれない
では期待しておりますお酒の容器クロニクル年代記、ゲストティーチャーは酒ミュージアム博識記念酒造博物館学芸員の大浦和也先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514 0798-375514、 E メールは787@sakura-fm.co.jp 桜 FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。